始まりました月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキット、サーキット
鈴です。
よろしくお願いします。
お願いします。
11月15日月曜日夕方6時を回りまして、皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。ということで、暗くなるのも早くなりましたが、
本当に
冬もういよいよもういいでしょ。沖縄も冬と言って
ね、
なんか先週から寒くなってきたなという話をして、がっつりもう長袖も着てきていますけども、うん、
はい、
そうです。なんか直前に暑くないとか言って、
そう、なんかあのここが暑い
やる気に満ち溢れてるんじゃないか、わからんけど
かな、
うん、やる気ふとふとしてるんじゃない、ね、あんたエネルギッシュにやっておりますけども。
やってますよ。
はい、ツイキャスも配信しております。今流れている放送が映像付きで見れちゃいますので、ぜひ、ツイキャスで FM 那覇と検索していただいて、今流れているこの放送を映像付きで、はい、ご覧いただければと思います。コメントもできますので、はい、ぜひコメントも入れて私たちと遊んでください。メルボルンリーダーさん、
はい、
こんばんは、今週もよろしくお願いしますと。
お願いします。
お願いします。リナママさん、引き続き気温4度の北海道からツイキャス見てますと。
あ、
4度、4度ってもう知らない世界だな。
冷蔵庫
より寒いさじゃない。冷蔵庫の温度あんまり気にしたことないけど、冷蔵庫より寒いんじゃないか。
北海道ってじゃあ冷蔵庫いらない系。
いや、北海道は逆に、うん、あれっていうさ、食べ物が凍りすぎないように冷蔵庫で、
あ、なるほど、
なんならちょっとあったかい冷蔵庫の中に入れとくぐらいの感覚じゃない。
すごい大変だ。
だから沖縄にはない感覚だよね。
すごいね、寒すぎても大変だね。
だからストーブつけてるってよ。
スト
ーブまではあれだな、さすがにな。
さすがに
つけてないね、
うん、
一応まだ一応念のため扇風機はまだ外に出して
る。分かる、うんうん、だってなんかね今週またちょっと暖かくなりそうな感じ。なんか
お日様があったら暑いかなぐらいだから。
そうね、昼はね。
そうそうそう、うん、だから念のため外に扇風機は置いて、だからストーブつけてるっていうのは結構びっくりだよね。
だからよ、
おそらさん、今日も仏壇に線香を焚いて正座で視聴しています。
いやいや、そんななんかね軽い気持ちで聞いてもらった方がね、
ウヤファー封じみたいな感覚で見ていただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
エビックノーズさん、俺もちょっと暑くなったから丸バイになったよ。
ね、ちょっとだけ暑い。なんか
丸バイわかります、スーズさん。
わかるよ。
お、丸バイ、
うん、肌感冒、
はい、お
丸バイ。
なんか今沖縄チャンネルっていうさ、
うん、
オリジンコーポレーションのなんか選抜メンバーでやってる YouTube チャンネルがあるんだけど、
うんうん、
はい、それの編集をやってるわけ。
おー、
さっきがね、
うん、
それで結構純選手が方言とかを言ったりすんのよ、うん、
そっか。
それで、
うん、
私結構方言を吸収してたさ
すごい、
前より
ってんだ。
そう、前より分かるようになってるわけ。
あ、すごい。そっか、だって和訳しないといけないんだもんね。そうそうそうそう、サーキーがテロップでね。
最初はテロップでこういう意味かなって入れて、うん、純さんにチェックしてもらって正しいやつ来るから2回勉強してる感じだ
もん。すごいね。
まずは自分の考えでやって赤ペン先生にやってもらうみたいなね。はいはいはい、だから結構吸収してんのよ。
なるほどね、すごい。
で結構この沖縄チャンネルのメンバーの中に、うん、この前の番組のね、
うん、
オリジンチャンプルの萌子ちゃ
ん
もいてて、
うん、
萌子ちゃんが結構、あ、この方言わかるんだとか、この方言わからないんだっていうのもあるから、なんかちょっとジュネレーションギャップというか。
あ、なるほどね。
本当に丸バイわからんかったりするわけ。そうそうそうそう、マジわかると思うけど。
そうなんだ。
初期というか、だから
そうなんだ。
そういうのも感じながら、沖縄方言って難しいよなって。
そうだね、本当にもうなんか英語喋ってるみたいな、なんか何語喋ってるかわからんもんね。
あ、だからそりゃなあ、戦争の時スパイとか言われるよな。なあ、捕虜になるわな。なおパパさんのところも床暖房してます、
う
ん、床暖房ってどう、憧れなんだけどさ、沖縄ではいないかな。
床暖房って何。
だからもうほらね、うれやうれやうれや、
なんかスイッチポチってやったらあったかくなるってこと。
だからそのままよ、電気で床があったかくなるのよ。
なんかポチって押したら、
そうそうそう、
床があったかくなる。
だからなんだろう、家自体が床暖房してる人もいるし、
へ、
床暖房のなんかマットとかね引いてる人とかもいるし、 やり方いろいろだと思うけど、
あちってならないの足。
いやそこまで熱、ね、さないんじゃない。
なんかストーブみたいなイメージ、あのストーブじゃん、いやもうなんかねヒーターみたいなイメージだから、
人がぬくいって感じるぐらいの温度さ、30度とか30度前後とかなんじゃない。
あーすごいね、
ぬくいなって思うぐらいの。だから沖縄ではなかなかないよね、効かないもんね、
効かない。
はあ、寒いところは車のガラスが凍ります、私の体験ですと。車のガラスが凍るんだよ、普通に不便さ。とかなんかあれもあるよね、凍って水道が使えないとか。
あーあるね、ね、
このホースの水が詰まっちゃってとかもありますよね。
すずの友達も岩手県出身の子がいて、
あら東北、
そうそうそう、今沖縄に住んでるけど、うん、岩手にいる時は朝起きたらまず夜間でお湯沸かして玄関をにお湯かけるところから始まるって言ってて、開かないからって聞いた。
朝脱出不可能なんだな。だからこんなしないと
朝起きてまずそれやるんだと思って。
それも大変だけど、うん、雪積もった時とか ね家の前とか積もった時とかさ、
だから
雪かきとかしないといけないんでしょ、
うん、
それってさ、学校行く前とか、うん、出勤前とかにやってんのかな。
だからさ、
か書いてから出勤してるとかなのかな。
だってなんかイメージはさ、
出れないのか、
なんか玄関をガラッて開けたらもうなんか膝ぐらいまで雪積もってるみたいなイメージだよね。
そのイメージある。めちゃくちゃ北の方でめっちゃ寒いところはね、
うん、そうなったらどうやってそもそも出るの。
だから書くんじゃないか、書くんじゃない、
あのスコップみたいなの
ので書いてから行くんじゃないか、道開けて
作って奥に投げるってこと。
ああさ
めっちゃ大変じゃん。
だからほら
最悪。
なおパパさん、去年は2メートルくらいまで積もってたっていうから、やっぱこれ書かないと普通に歩けないぐらいさ、
やば
ー。だから多分うちなんちよりめっちゃ早く起きて
だね、
やってるんじゃない。
だね、寝てる間に積もってってことだもんね。
だって沖縄の学校の始まりの時間とこの東北の始まりの時間一緒でしょ。
一緒だよね、
ってなったら早く起きるしかないじゃん。
うわ
大変だな。
だってそもそもさ寒くてなんか起きれないさ。
それはそれはドゥーやん、
もう動きたくないって
自分の次第やん、ね、それは
寒すぎて動きたくもないのに、まず雪かけから。
そんな中まあ除雪機も動いてると思うけど、除雪機っていうね大きい車で雪かいてくれてると思うけど、
ブルドーザーみたいなやつ、
みたいなやつでね、でもやっぱりやってくれないところもあるさ。
そう、
絶対的に。
だよね、全部にってはできないもんね。
全部にってできないから。だからそういうところはこの自分たちで書いてとか。
うん、
だからこの年配の方とかね、しかいない家庭はちょっと近所の人たちが助け合わないとちょっと厳しいんじゃないかなって。
すごいね、雪は大変だ。
沖マートプリマートわかりますかと来てますけど、すずちゃん。
沖マートプリマート。
さっきはわかります
よ。
でも今の人は分かんないんじゃないかなって。
なんでファミリーマートみたいな感じ。
ああ
沖マート、
まあスーパーね、
スーパー
沖マートは、
うん、
ね、惣菜屋、スーパー、スーパーじゃない、スーパース
ーパース
ーパーだね。沖マート
なんか商店的なやつ。
商店じゃない、普通のスーパー、金秀とか。そんなんの
どこにあるの、沖縄。
今調べてるんですけど、
うん、
カデナとか。
カデナ、
で私がちっちゃい頃はまだあったと思う。
プリマート、
プリマートとかも沖マートとかもまだあったと思うよ。
マジ、あ今はないの。
今はない。
そうなんだ、今もあるんだ。
昔のね、昔のだからそれこそ沖縄チャンネルとかでもちょろっと名前出てたさ、
うん、
あれとかわかる。だアトムボーイとか。
アトムボーイ、
アトムボーイとか分からん。
分からん、
私はギリギリ覚えてんだけど。
アトム、鉄腕アトム
の、
うん、
アトムボーイを。アトムボーイっていうお店があったわけよ。
あ、そういうこと。
そうそうそう、
お店、
お店があったわけよ。
へえ、
沖縄にアトムボーイっていうお店が。さあさて、なん、どんな、何のお店でしょうかっていう話。
アトムボーイっていうお店。
アトムボーイ、ちなみに鉄腕アトム、マジ全く関係ない。
関係ない。
もう機械とかも全然そういうのとかでもない。灯油とかでもない。
おもちゃ屋さんかな
とかでもない。ないない。もうもうもう。なんでよやっていう多分。
なんでよや
なんでよやってな
る。アトムボーイ、まあ、うん、沖縄だから無人販売とか違うか違うか、
回転寿司の、
あ、回転寿司
お店っすね。
当てれるかそれ。
回転寿司のお店で、多分私がちっちゃい時まではギリギリあった。
え、チューブ？
チューブにもあったし、あ、何？那覇にもあったと思う。店舗があった、結構なチェーン店だって。多分ね、アトムボーイ内地企業だったと思うんだけど。
そうなんだ。
そうそうそうそう。
初めて知った。
一時期アトムボーイ、うんとね、100円寿司っていうのかな、うん、安い回転寿司として、うん、もういろんなところに全国チェーンであったんだけど、うん、多分ね、規模が広すぎたのか何なのか分からんけどさ、うん、どんどんどんどんなくなっていった
わ。あら。
数が減ってって。悲しい。で、今、ラスト1個がどっかの県にあんのよ。アトムボーイ。
貴重。
そう、私あの編集しながら調べたのよアトムボーイの話題出たから。
なるほどね
そうそう、 YouTube の編集、
本店みたいな感じかな
だったかな、まあ、うん、とにかく沖縄にも過去にあって、
うん、
今はもう泣きお店が結構あんのよ。
うん、そうなんだ。でもあれは覚えてるよ、ココストア
懐かしい、
僕覚えてる、
覚えてる。
もうさ、ココストアのあのなんかココストアの中でパン屋行ってたさ。
はいはいはいはい、はい、
そう、その中のパン、チョコクロワッサンっていうやつ
があったな。
めっちゃ美味しかったわけ。
ココストアは沖縄だけかい？
あ、沖縄だけなのあれ。
もうあのね、言ったらさ、うん、ココストアの前から好きだから。
前？
ホッパーよ、ホッパー。
あ、ホッパーあった懐かしい
ホットスーパーでした、
だった？ホッパーホッパーしてたね。
ホッパーからココストアになって、
はいはいはい、
急になくなったんだよ、ココストアも。
なくなったんだよ。
え、ココストア、ウィキペディアによるとね、日本にかつて存在していたコンビニエンスストアチェーン。
じゃあ全国なんだ。
うん、
日本ってことは。
ちなみにココストアは2015年の12月にファミリーマートに吸収合併されてます。
おー、なるほどね。
だからもうココストアは現ファミリーマート。
あー、そういうことか。
だから一時期さ、
うん、
2015年だから今からだいたい6年前、
うん、
さっきなんかが20歳とかぐらいの時に、うんうん、もう沖縄県民はココストアみんな知ってるし大好きだから、うん、ココストアがなくなるぞっつって、
ね、
一時期ちょっと下騒ぎになった。
マジかマジかみたいな、
マジかマジかなって、うん、で本当にココストア潰れる前にあの大好きだった惣菜とか、
うん、
スーズが言ってるミニクロワッサン食べとこうみたいな、
うん、
そういうのもあって、あっココストアがあったところにだんだんファミリーマートができてって、悲しいなって思いながら、な、今みんな普通にココストアのこと忘れてますあんなに騒いでたのに。
だからよ、
あんなに騒いでたのにな。
もうあのクロワッサンがもう食べたくてどこにもないのよ、あれと同じやつ。
今考えたらさ、店内でパン作るのも結構画期的じゃなかった？
確かにね、
うん、ここストア以外に知らんかったけどね、うん、私は
ね。
あ、
楽しかった。
ここストア、九州のコンビニさんらしいですね、
う
ん、
そうなんだ。
ちなみにセブンイレブンよりも先に1号店をオープンした日本最古のコンビニエンスストアだ
し、
いや、すごさよや。
だからよ、
すごくない？
そうなんだ、
すごくない？一番最初のコンビニエンスストアにして、
うん、
もうもうファミリーマートに、ファミリーマートに吸収というか、ファミリーマートのファミリーになったというか
そうなんだ、
懐かしいっすね。
懐かしい、よく行ってた、もうしょっちゅう
あったな。だからさっきの家の近くにもホッパーあったのよ、
うん、
でもホッパーの近くに結構不良高校があって、
うん、
もうホッパーに溜まってたのよ。
あ、怖い。
ヤンキーの高校生たちが、
うん、
でもここにしかコンビニなかったから当時、
うん、
怖いなって思いながらも、うん、好きなお菓子とか買ったら意外と22ねねが手振ってくれる
って、うん、へえなんか
ちょっとほっこりする。
確かにね、
思い出もあったりね。
優しいんじゃんみたいな、
優しいんかいみたいな
見た目によらずね。
スーズわかる、美味しい。松山のココストアよく行ってた
ね。美味しかった。
スーズが行ってるチョコクロワッサン、
うん、 パン美味しかったよね。
どっかでね引き継がれてたらいいんだけどね、それこそファミマさんとかにね、うん、この思い出の
本当にな
くなっていきますよ。我々が好きだったあの商品、あのお店、
うん、
今となってはジャスコもようになってますし、
あだからよ、未だにジャスコって言っちゃうんだけど、
だからさ、うん、あのジャスコっていう言葉が飛び出すとやっぱり、うん、若い子からジャスコとはみたいな感じに若い子っつってもね、うん、全然年も離れてないし、
うん、
でも10代の子が分からんくなってるわけ
だからね、
だからこの一応なんだろうな、ジャスコってホイホイさも、うん、年上ホイホイみたいになってるさ年上なんか探知機みたいになってるさ、
うん、
イオンイオンイオンイオンイオンイオンって思いながら言ってる、気をつけて、
ね、ジャスコって言っちゃうわ。
オスルコマさん、うん、ホッパーの鬼チキ、チキンが薬品臭いというかデジまずいわけ、でも 大盛りで安かったからよく食べてたな、
そうなんだ、
なんだろうな大盛りで安いっていう理由が書かれてるよね薬品癖っていうの
は確かに。
あとさ、
うん、
これも私のちっちゃい頃の記憶だから確かではないんだけど、うん、ホッパー異様に暗かった、
あーなんか分かるかも、
なんか暗くなかった、
うん、
窓が少ないんか電球が少ないんか分かんないんだけど、
なんだろうね、
なんか暗いイメージがあったんだよ。
あれじゃない、今のコンビニが明るいんじゃないだってさ、なんか天井にちっちゃい電気ちょいっぱいついてるのから
そうだ、電気も発展してるから、
そうそう LED だからだよ、
ちょっと待っとけ、いくつだと思ってんの私のこと、
電球
だったんだよ、一応まだ10年前よたかが知れてるだろ電気の発展よ
LED よ今は。
あでも LED とかのあれもあんのかな、なんかよホッパー思い出した時になんか暗いイメージが、
でもなんか暗かったの覚えてるよ、
暗くてちょっと惣菜臭いというかさ、
蛍光灯だったんじゃない、うん、蛍光灯もう8本ぐらいしかついてなかったんじゃない、
そうだな、でも今ホッパー復活しましたってなってもいかんだろ多分みんな、
だからね、あでも逆
みたいになって、ま、
最初はね、うん、あホッパーだって言って行くかもだけど、
物珍しさとか、うんうん、懐かしさでね、
最初だけかな、
結局さセブンのものとかに比べたらさ、
そうね、
クオリティみたいなものはやっぱり断然違うじゃん、うん、
でもコンビニの競争すごいよね本当に、
すごいな、
だってもうコンビニのご飯とかスイーツとかもなんかすごいもん、もう
あクオリティ、
うん、
あんま買わないな、
あ本当スイーツはね結構よく買うんだけど、うん、しょっちゅうねよくテレビでなんか取り上げられたりとかしてて、
なんか朝のね、
そうそうそう、いろいろやってるけど、いろいろねリニューアルしたりとかしてるみたいだから、
だからさよくさ、
うん、
コンビニの窓ガラスになんかコンビニスイーツ新しいの出ましたみたいな、
うん、
なんかあの何々を超えるみたいな、
あ
みたいな感じで書かれてんだけど、あの何々が知らんわけさ、うん、
あーなるほどね、
うん、
あ
スイーツあまりにも食べないから、
あそっかそっか、
その
興味もないから入ってこないんだろうね、
だからあの何々を超えるって言われても凄さがいまいちわからないんだよな、
うん、あでもなんか
まあそうだなって
思う、なんていうの本当にコンビニで気軽になんかこのクオリティのスイーツがいつでも食べれるんかと思ったらね、すずはもうすごいありがたいし嬉しい
安いなお前お前コンビニスイーツでそんなに思うんだ安いなお前、
あれだもん、あのブラックサンダーのアイスとか超美味しいよ、
あそんなのもあんの、
あるある、セブンにしかないかな、セブンイレブンにしかない、
セブンが、
うん、
なんかそういうセブンオリジナルの商品のクオリティ高いっていうのは聞いたことある、
ああそうそうそう、
なんかスーズが言ってるブラックサンダーのアイスにしかり、
うんうん、
あと何だったかな、これもアイスなんだけど、
うん、
チョコレートのトリュフのアイスだったかな、
トリュフのアイス、
セブンストアのチョコレートアイスがとにかくうまいぞみたいな記事を見たことあるわけ、
生チョコみたいなやつかな、
それそれ、
あ気になってるやつ、あれめっちゃ美味しいらしいよ、
生チョコアイスで検索してみましょうか、
なんか四角いちっちゃい生チョコみたいな、
そうそれ
いっぱい入ってるやつでしょ、
生チョコアイスだ、
生チョコアイスか、
セブンプレミアムの生チョコアイス、
うん、
価格が213円とちょっとお高めではあるんですが、
そうなんですよ、手出してない、
このダイス型の生チョコをたっぷりとトッピングした生チョコの味わいをしっかりと味わえるアイス、
うん、
ベルギー産チョコレートと北海道産生クリームを使った濃厚な生チョコと チョコ感を感じる滑らかで密度のあるチョコをアイスを合わせました。生チョコをストレートに楽しめる本格的な味わいをお楽しみください。
なんかさ、うん、インスタにさなんかアイス部っていうアカウントがあって、あの新商品のアイスとかアイスのランキングやったりとかしてるアカウントがあるわけよ。
もう好きでやってんのよね。
そうそうそう、うん、それ見てすずよくアイス買いに行くんだけど
お前そんなアカウントフォローしてる
そう、おい、もう最新情報ねくれるからさ。で、うんうんうん、その生チョコもやってて、その人たちが数えてたもん、生チョコ18個入ってましたって一個一個ちっちゃいの数えて18個も入ってましたってめっちゃ入ってるやんと思って。
だから分かんないんだよな、その18個入ってたって、ああ18個入ってるんだってしか思わないんだよな。
だってさ、なんか普通はさ、
普通はとかは、その普通が分かんないしな。
ああ、なんかイメージは真ん中にだけちょっと5粒ぐらいちょこんって入ってそうじゃん。
はいはいはいはいはい、
デザインみたいな、ちょっとそういう盛り付けみたいな感じ、うん、でももう結構バラーっとまんべんなく
入ってて、生チョコが結構メインとして入ってるんだね。
うん、でもちょっとね、確かにお高いからいつもブラックサンダーのアイスに行っちゃうんですよね。
ビッグノーズさん、うん、サーキーの〇〇を超えるって言われても分からんよねはなんとなく分かるな、うん、東京ドーム何個分とか言われるのもあんまりピンとこない。
それめっちゃ分かる。
そういうこと、
なるほどね、なるほど。
東京ドームのそもそもの大きさ分からないのに、うん、東京ドームなんと何々分なんですよって言われても、うん、うちなんからしたら分からん
さ。確かに、なるほどね。
うちなんちゅで多分分かりやすいのはなんかイオンライカム何個分とか、
ああ分かりやすい
の方が分かりやすいと。これもチューブだけかな。
だからね、
チューブはイオンライカム何個分の方が分かりやすい。あとかね、あのメルボルンリーダーさんが書いてくれてるセルラー、沖縄セルラードーム何個分、
はいはい、大野山のねめっちゃピンポイントの
デジさ、県外の人から田舎もんって言われるはずな
どこよ大野山って、
大野山の沖縄するのどこよって言われるかもしれないけどうちなんちゅからしたらこれが一番ピンとくるから、
ね、ピンとくる。はあ、なるほどね、そういう感覚ね。
そうだからちょっとね、コンビニスイーツ食べたい、たまには食べてみようかなって、
うん、
じゃあ最近甘いもの食べれるから、
うん、
このスイーツコーナーとかなんとなく見るんだけど、うん、やっぱり、うん、これっていうやつがない。今これ食べたい、
マジか、
今この口鳴ったみたいなのはない。
でも
スイーツ見て
たまにさ、うん、なんか和菓子とかも、和菓子っぽいやつとかもあったりするじゃん。そういうのとかは和菓子、
じゃ和菓子好きよ、
うん、
だからこそコンビニスイーツの和菓子なんか余計なことすんなだわけ、うん、
なるほどね。
なんかどら焼きにしてもホイップクリームとか入れるさ
うん、どら焼き美味しいよ。
いやだから余計なことすんな。
クリームがもうすっごいたっぷり入ってる。
いいいい
マジか。
もうシンプルな、
シンプルな
ドラ焼き、
ドラ焼き、
ドラ焼き。
だってすごいなんか超でっかいプリンとかあるじゃん。
いい、だから余計なことをするな
たっぷり食べれ
るやつ。なんか滑らかプリンとかもよ。
うんうん、
なんかさ、プリンってさっきの頭の中にあるプリンって、
うん、
なんかちっちゃいカップの中に入った、
うん、
なんかもうシンプルな
3個入りのやつでしょ。
そうそうそう、
100円ぐらいの、
100円ぐらいでカラメルが乗ってるやつだけど、はいはい、コンビニにあるやつってさ、うん、なんかカラメル部分なんか白いさ、
うん、
となんか白いクリームみたいなやつが乗ってた、
うん、生クリームですね。
いいよ、
クリームインプリンみたいなやつでしょ。
余計なことするな。
美味しいよ。
マリトッツォっていうのを食べてみたいけどちょっとだけでいい。
あー、マリトッツォうまいよ。今流行りのね、
マリトッツォとかも、
うん、
さっきも食べてみたいなって、やっぱ流行ってるものをね、話題追いつきたいから、
うん、
って思うけど、多分二口ぐらいで限界なんだろうなって思ったら買えんわけよ。
あ
の生クリームの量、ま
あね、だってもうあれは生クリームが食べたいがためにあるようなもんだもん。
とかなんか映えとかだろ。
うん、そうそうそう。
でコンビニスイーツってさ、うん、おじさんおばさん向きじゃないのよ基本的に
ムカムカしちゃう、ちょっと
そう
生クリームが、
そうそうそうそうほらもうメルボルンリーダーさん、マリトッツォの後ろにハテナつけてる時点で向いてないのよ。
しかもちっちゃい王ね、最後の王はちっちゃい王
分からん、知らん
じゃなくて、
そうだから知らん知らん。しかもあれなんだろう、マリトッツォのなんかこれパンみたいなやつ、うん、あれだろう、なんかシュークリームやより重いみたいな生地なんでしょ。
そうそうそうそうそう、結構、ま、もうパンみたいなやつ
知らんな
うまいよ、もう本当幸せ。
いかに胃を傷つけずに美味しく食べれるかがコツになってくるんで、こっちとらはいかに食べた後も気分よく過ごせるかが重要なんで美味しいか美味しくないかも大事だけど、
うん、あでもあれだったらいいんじゃない、なんかさ細いスティックになってるチーズケーキとかあるさ、あ
それはうまいな、
あれ美味しいよね、
あれはうまい、
あれのチョコのチョコのやつもあるじゃん、チョコとチーズケーキ、
しかもこれ結構昔からあるじゃん、
うんうんうん、
学生の時はこの値段でこの量かって思ってたけど、
うん、ああわかる、
ちょうどいい、
ちょうどいい
今これぐらい人差し指よりちょっと大きいかなぐらいのサイズで、
そうね、うん、
太さもまあそこそこの、太くもなく細くもなく、
うんうん、
あの時は不満だらけだったけど今もうぴったり、う
ん、あのサイズのおかげですぐに2本食べれるからチョコとチーズケーキの2本
違う味をね、
そう、
一旦 CM です。 78.0 FM 那覇
Your radio station. Okinawa. はいたい。今日は沖縄のおばあがよく使う方言を教えます。さあ、何かわかるかな？その言葉とは、カメ、カメ、動物の名前ではなくて食べろという意味だよ。小学校の頃、おじいおばあの家に遊びに行った時、お菓子やご飯を出して出迎えてくれるのは嬉しいんだけど、ハルー、これもカメ。また思い出したように、ハルー、あれもカメ。こういう風におばあにたくさん食べ物を勧められることを沖縄ではカメカメ攻撃って言ってるよ。この攻撃をかわすことは不可能なので、勧められたら素直に食べましょう。でも私もおばあになったらきっと同じこと言ってるんだろうな。
月曜オリジンアワー、お相手は鈴川サーキットサーキット
鈴です。
よろしくお願いします。
お願いします。
大城熊さんが、
はい、
亡くなったお店、
うん、
茶炭のエトワスでおしゃれな雑貨見るのが好きでした。
わ、うん、かる、懐いね。
世界試験管みたいのの中で卵の黄身みたいのを行ったり来たりしてるオブジェ買おうか毎週もやってたの
毎週結構欲しかったんだ。なんかあれでしょ、なんかこういうちょっと細い、
あ
こういうやつになんか下から電気照らされてたりとかして、
あったな、
あれもあったよね。なんか丸いやつで指をピョッてやったら雷みたいなやつがビュビュビュビュってここに来る、集まってくるやつ
あったうーって見ながら
ビューって来るやつ、
あれ今となっていらんなじゃあなんか一時期めっちゃあった、
流行ってたよね。
流行ってた、なんか大城さんが言ってるやつも流行ってたし、鈴、うん、が言ってるやつも流行ってたし、うんうん
うんうん、なんかねビレバンとかにもあったような気がするな、その時代っていうか昔。
今もあるか分からんけど
ね。
大城さんの言ってるやつの砂時計バージョン、わかる、気泡みたいのがだんだん下にさ落ちてくるやつがあったわけ、なんか液、なんか例えばだけど、
うん、
薄いドロドロした液体の中に、
うん、
赤いまた別の色の液体があって、その赤い液体が粒になって1秒ごとに1個1個落ちていくやつ、
ああなんか細かくなって、
そう
で最終的にはこの細かいのが1個の丸みたいなやつ
で、また反対にして
あ、わかる、
あれも一時期めちゃくちゃあったの。
確かに、なんか100均とかでよく見た気がする。
100均あったっけ？
100均にもあったよ、あんなの。
私エトワスで見たことあるイメージがめっちゃある
わけさ。本
当？でも確かに私茶炭だから、
うん、
生まれも育ちも、うん、今もそうなんだけど、
うん、
エトワスは、
うん、
親に連れてってもらうところ
だ
ったわけさ、ちっちゃい頃はね、
うん、
本当に なんだろうな、ディズニーランド連れてってもらう感覚だった。
あ、わかる。
ディズニーの商品もいっぱいあるし、
うん、
かわいいものとか綺麗なものとかね、いっぱいあるから
とか、なんかめっちゃマニアックなやつとかもあったもんね。
そうそうそう、今で言うところのビレ版みたいなね。
うん、はいはいはい、
ビレ版のちょっと広くて、
うんうん、
ちゃんと物が整理されてるバージョン。
え、わかるかな、あの合わせにさ、昔、うん、ブルドックってお店があったわけ、雑貨屋さん。
知らん。
合わせにしかなかったのかな。あっちもなんかそのエトワスみたいな感じで、なんか香水とかが安かったんだよね、学生がいっぱい行くような。アクセサリーとかも安かったりとかして。
それで言ったらさっきたち小学生の頃のさ、
うん、
あのキラキラおしゃれお店の懐かしい名前っていい、
うん、
プチハイム。
あー、
プチハイムなんすよ。
プチハイム今もあるよ。
今もあるんすか。
今もあるんすよ、
プチハイムっていう。
うん、夏、
本当にイケてる小学生が行くみたいな店があったんすよ。今も
文房具とかね。
そう、文房具が、
あの、ね、筆箱とか、
そこにある、
うん、
書いたらプクってなるさ、ペンがさ、めちゃくちゃ欲しくて、
ちょっと乾くのに時間かかるやつでしょ。
乾くのに時間かかるやつそのペンをいっぱい持ってるやつが人気者になってたんすよ、小学生の時。あのラメ入りとか、
はいはいはい、
プクプクペン、そうそうそうそう、
夏、
それを持ってるやつがなんかギャルというか、
はい、イケてる、
イケてる、
はいはい、
イケてる女子
だわ。
そうそう、イケてる女子の象徴でした。
あったね、あっちで。すずもなんかこのみんなにプロフィール書かすのとか流行ってたさわざわざさ、みんなにこれ書いてって言ってプロフィールを書かすっていう手帳とかを買ってた、で配ってたと友達に。
懐かしい。
夏いね。
頭抱える。
だからよ。
いや、だからさっきたちのイケてる小学生は、うん、だからプチハイムに行って、
うん、
プクプクペン買って、
うん、
なんかさ、小学生が着てたらおしゃれみたいなさ、
うん、
なんだっけ、 なんかおしゃれブランドなかったっけ、クマみたいなやつ。
え、
なんだっけ、
なんだろう、
なんだったかな、
クマ、
なんか、なんだったっけ、あるのよ
何、
ピアニッシモみたいな名前。ピアニッシモじゃない
の、
イケてる小学生が必ず着てる小学生のなんかブランドがあるのよ、小学生ブランド。
クマ？
うん、
普通の茶色いクマ？
茶色いクマじゃない、なんか青とかさ、ピンクとかさ、すごい奇抜な色してるクマ。なんだっけ、待って、さっきが調べてみる。
調べて
今、小学生ブランドクマで調べてるんですけど、
うん、
ね、なんだったっけな、あ、画像は出てきてるけど名前が、
分からんかも。
ピアニッシモ、メゾピアノだ。
メゾピアノ、
メゾピアノだ。
ちょっと見して。
メゾピアノです。
なんか聞いたことはあるかも。
メゾピアノです。
あ、
こいつこいつこいつこいつ、
めっちゃ持ってた
持ってた、
下敷き持ってた、
メゾピアノだ
夏い、あいつクマなんだ。
あいつクマなのキーめっちゃ、こんな水色あるみたいな色の、水色のクマのブランド、メゾピアノ、色もあると思うんだけど。
かわいい。
イケてる小学生が。
は
ぁ。来てましたね。
なんかさ、小学校の時にさ、アフロ犬とかもあったよね。アフロ犬。
アフロ犬はなんだ？アニメなのか？
あれさ、なんかセブンティーンアイスと一緒になんか、コラボしてたような気がするんだけど。
アフロ犬？
アフロ犬。
アフロ犬だ。アフロ犬アニメからじゃないの？
アニメなのあれ。
なんか一応妙に流行ってた。
流行ってたよね。
そんなに可愛くはないと思うんだけど。
そう、ただ犬がアフロになってるだけのやつ。
そう、大人の皆さんもね、覚えてると思うんですけど。
なんかアメリカの国旗みたいな頭とかいたよね。
いろんな種類あんのよ。
いたよね。
基本的にこの犬は全員アフロで、うん、違うとしたら虹色のアフロがいたり、
うんうんうん、
国旗のアフロとかいたり。
はいはいはい。
でいろんなそういう色でね、個性出してたんだけど、うん、アフロ県在住の犬だそうです
初知り、
アフロ県、性別不明、犬種アフロ県でちなみにアフロ県の 亜種というか違う種類で、うん、リーゼン犬とファンキー犬がいる。知らんかったな。これ
そんなのいたん
だ。アフロ犬は、以上、作者はアイミテツローという方だそうですよ。
はあ、アフロ犬もなんかいろいろグッズがあって集めてたんだよな。
ね、グッズから出始めてこの。
なるほどね、
ペンとか、
はいはい、
このメモ帳とかグッズから文房具から出て、うん、それから人気が出てアニメになったパターンだったと思う。
そっちっぽそう。
そうそう、アフロ犬とかは
熱いわ。
これのさ、うん、派生でお茶犬っていうのもあったの知ってる？
お茶犬。
そう、あっ、さっきなんか時代なんか分からんけど何々犬がね
確かに
妙に出てたのよ、お茶犬っていうのが。
お茶犬、あ、アフロ犬から来てるの？お茶犬って。
アフロ犬は関係ないみたいですよ。
あ、そうなんだ。
うん、だから完全にあれよね、アフロ犬からだろうね。
うーん、いたね、お茶犬ね。
お茶犬いましたよ。あと、ね、多いお茶とコラボしてたような気がしますけど、
は
い
はいはい、夏
やっぱなんかさ、自分が年取ったなって感じる、ちゃんと。
うん、だからさ、
だってさあの検索してヒットしたものの画像がすごい色あせてるんだ。画素数が荒いんだもん。先なのかが持ってたなってやつの。ちゃんと年取ってんね。画素数で年取ってるなって。
だからよね。画質でバレるわ。ああ、やだわ。
画質でバレるな。泣きそうなんね。
泣きそうなるね。
あとさ、
うん、
なんか最近。
うん、
TikTok とかやってるじゃないですか、うちら、
うん、
私は TikTok に動画投稿とか出したりするんすけど、うん、流行ってるのかな、あるグループがやってるさ、歌のゲームがあるわけさ、うん、この歌知ってる人は右、この歌知らない人は左っつって、いろんな歌をどんどん流していくわけ、
うん、
なんか昔の歌をね、
うん、
この流してる曲さっきはめちゃくちゃ知ってるわけ、うん、わあ懐かしいって思うやつなんだけど、うん、ほとんどこの出てる人が知らないあれだから、はぁと思って、
はぁ、
この曲もう知られてないんだみたいな。
だってサーキーが知ってるってことはそんな前の曲じゃない、
うん、じゃない、小中高と
か、なんか演歌みたいなやつじゃないってこと
じゃねえよ。演歌いい曲だなって思うけど。
オレンジレンジとか、
そうそうそう、
はぁ、マジで、
オレンジレンジとか昔のアニメの、要はカードキャプターさくらの曲とか、
はいはい、
セーラームーンの曲とか、
はいはいはい、
ピカチュウ、ポケモンの最初の頃の曲とか、そういうの流れてきても、うん、わかんないみたいな感じで知らないっていうゾーンに行くから、あらら、
あらら、
知らないのねって、
ふわ。
逆に私たちも今のアニメのね、主題歌知ってるかって言ったら知らないけど、
まあそうね。しかももう今はもうすずもな、新しい曲とか追ってないからな、もう。
だからなんか昔に私たちがバカにしていた年になってきたなって、
うん、ああなるほどね、
うん、
分からないんでこんなに流行ってるのに
っていう年になってるわけよ。
なるほど。
だから多分今ね、この年下の女子高生とか中学生とか小学生とかに囲まれて、うん、囲まれていろんな話、今の話されたら本当にさっき頭抱えてになると思う。もうやめて知らない話しない。
昔の話して
。ってなる可能性は高いですね。
そうね。
ダメよ、ちゃんと追わないとダメ。
追わないとダメだ。それで年取っていくんだ。追わなくなった
からが。そうそう。だからなんかさ、全然若いよ。うん、私たちってまだ20、うん、まあ、20代後半といえども、
うん、
まだまだだけど、なんかちゃんと置いてかれてるって。
だからよ。
思った。
なんかこういう時に本当に思い知らされるね。
うん、
あ、置いてかれてるんだってやっぱりかって
そうなのよね、追うようにはしてるけど、
そう、ね、
スピードがすごいんだもの。
なんか昔さ、うん、あの、今もあるのかな、なんかすず三宝石わかる？
懐かしい。
三宝石でめちゃめちゃもういろいろなんか買ってたからさ、
三宝石もね、プチハイブみたいな、ね、
みたいな、そう、感じのね、なんかインターネットのなんかね、
なんだろうな、流行ってる文房具とか売ってるサイト、
そうなんか本みたいのが届いて、
そ
っからなんかマークシートみたいなやつに印して注文するみたいな。
懐かしいな。あったあったな、三宝石。あったあった。
めっちゃもう重宝してましたよ私。
はあ。
うん。
で今さこの今何が流行ってんだろうと思って、うん、いろんなもの見てんのよ、
うん、
流行ってる言葉とかね。
あ
すごいわからん、
すごいわからん、
わからん、わからない。今流行ってる言葉、あでも1位とかはわかるよ、うん、言葉ね、はにゃとかね、
はにゃ
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 言われたらムカつく
やつな。 はいはい、
あとひよってるやついるとかね、
ひよってるやついる、なんか言葉は確かに聞いたことあるけど意味はわからんかも。
ひよってるやついるは、まあ東京リベンジャーズのマイキーってやつがね、
うん、
人気のキャラクターがいんのよ今アニメで、
うんうん、
そいつが言った名台詞名シーンから来てるやつだね、ひよってるやつ。
なんかちょっとビビってる的な、
うんうん、そうそうそう。さっきさこのランキング1位から10位の流行ってる言葉のやつ見てるんだけど、うん、9位のさ、うん、してもろて嫌いだわけよしてもろて、
なんでよ、
これマジでみんな言ってるわけ。
私は好きよ、
してもろてって。
私もこれさせてもろてとかめっちゃ言うもん。
そう、
言う、
腹立つこれ。
私パパラが好きだから。
あそう、パパラピーズっていうね、
うん、
若い子に人気の YouTuber さんがいらっしゃるのよ、
のジンジンっていう人がねよく言ってて、
してもろて、
してもろて、これさせてもろてって言ってもろてもろてですよ。
あ、三宝石倒産したってよ。
マジ？いつ？
なんでかな、あんなに人気だった、なんかさあんなに人気だったのになんでかなっていうやつばっかり倒産してるな。
だからよ、
三宝石もなんかみんなこぞって注文してたような気がします
けど。なんか三宝石です、小学校何年生ぐらいだったかな、4年生とかぐらいに、
うん、
なんかこの磁石のピアスみたいなのが流行ってて、
あ夏いな、
そう、それをねもういっぱい持ってた、イヤーカフとか指輪とか
あったあった。そう、基本的にアクセサリー類なのよね、
うん、
三宝石がね。
あれ好きだった、痛くなるけどね磁石で。
じゃあ今三宝石に変わるのもあるんだろうね。
だからね
今の子が言ってやっている三宝石みたいな。
でもさ、なんか、うん、もうね、なんかこの、あ今の子って本当にいいなって思う時点でちょっと本当におばさんになったなって思うんだけどさ、もう服とかアクセサリーとかもさもうすぐ安くで手に入るじゃん、
ね、安いよね本当
に。どこでも、そうそうそう、このイヤーリング、うん、穴開けてなくてもできるやつとかも、
はいはいはい、
普通になんか大人がつけてるようなデザインとかもあるし、
あるね。だから100均とかも万年だからね。
そうだから服とかもさ、だからなんかあちょっとちっちゃい子とかぶったら恥ずかしいなって思うぐらい、うん、ちっちゃい子が
大人っぽ
い、
おしゃれなのよ、
そうおしゃれな格好してたりするから、
そう
もうね羨ましいって思うもん。
わかるな、うん、だんだんこのちっちゃい子が大人っぽくなってきてるもんね。
ね、もう年齢がもうわからなくなってきてるもん。
しかもさ、
うん、
あ本当にズーズがさっき言ったとおり安くで手に入るから、
うん、
あのサンキューショップとかあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
300均一とか、
はいはい、
300均一なんて何でも買えるよ、
何でもある、
300円で、
ね、
だから当時私たちと同じお小遣いをお小遣いなはずの小学生が、
うん、
すごい金持ちみたいな格好してるわ
ね、
マジで
本当よ、それぐらいもう何でも揃うもん安くで。
すごいな、
すごいよ。
円楽さん、いまだに全集中とか言ってるやついる
え、全集中、
全集中わかんない、
なんかのこと、セリフ、
うん、
え、わかんない、
アニメっすよ、
え、わかんない、
あんなにせっ、もう全日本中を夢中にさせたあのアニメ知らないっすか。
ドラゴンボール
いや、ドラゴンボールもすごい人気だったけど最近よ、
最近、
もうここ最近よ、もう最近映画もあって続きのアニメもやって、今からまた盛り上がるんじゃないかっていうアニメーション、知らないですか、
ワンピース
違いますよ
え、なんだろう、
鬼滅の刃ですよ。
ああ、鬼滅、
あんつばさんも書いてくれてるけど、鬼滅の刃知らないの。
知らないです。
全集中何々の呼吸みたいな聞いたことないですか。
ああ、なんか呪文魔法みたいな。
ちょっと待ってくださいね、
うん、
鬼滅の刃、まあ、見たことないと思うんですけど、
うん、
どんな話だと思います。
え、だからなんか鬼が、鬼と一緒にいる世界で、で鬼が悪いものだから殺すみたいな。
桃太郎か
いや、もう桃太郎だと思ってるよ 鬼退治よ、要は。違うの？
まあまあ、桃太郎っちゃ桃太郎なんかな。
え、でもなんか、だから、鬼がいるっていうことしか知らない。で、竹くわえてるのがいるさ、ねずこ。
あ、ねずこ、はいはい。
ねずこがなんか、ちょっと鬼に噛まれたんか知らんけど、なんか、鬼に、うーって急になる時があるんでしょ？
はいはいはい。
それを、弟が、助けるみたいな。
弟？禰豆子を背負ってる人のことを禰豆子の弟だと思ってるんですか？
あ、違うんですか？
炭治郎はガンガンお兄ちゃんっすね。
あ、お兄ちゃんなんだ。
お兄ちゃんですね。
あら、
ちなみにこの炭治郎が、うん、対抗というか敵対してる鬼なんですけど、うん、あることで死ぬんすよ。
誰が？
鬼。鬼基本的に首切っても手切っても死なないんだけど。
強っ。
あるものに当たると死ぬわけさ。
あるものに
当たると？何だと思います？
あるものに当たると、
うん、
もう全然もうチンチンしか思いつ
かない。いやいやいや、チンチンに当たると痛いだろうけど。
痛いじゃん。
違う。それは もだえるだろうけど。
違う。
日光に当たると死ぬんすよ。
え、
鬼がね。鬼が
ドラキュラじゃないそれ。
そうそう、だから夜の間活発になってる鬼を退治に行くシーンが結構あります、鬼滅の刃ね。
あ、じゃあなんていうの、朝は活動しない？
朝は活動しないです。
その時に倒しに行けばいいってわけでもないんだ。
ってわけでもやっぱり朝は出てこないんで。
あ、どこにいるのかわからないのか。
そうそう、鬼が出てくる夜に。
そうなんだ。
そうですね。
うわ、やばいね、なんかね。マジで本当に時代遅れだわ。びっくりしすぎて
毎回。だから本当に東京リベンジャーズとかも知らないんじゃないですか、あなた。
知らない。
逆にさ、
うん、
知らない方がすごいぐらい避けられないぐらい。
そうなの？
情報。
そうなの？
テレビつけたらリベンジャーズだとか鬼滅だとか出てくる今よ、
うん、
避けられてる方がすごい。あんた、
そうなんだ。
で、なんだと思う、リベンジャーズ。
リベンジャーズ、内容、なんかあれでしょ、なんかヤンキー漫画みたいなやつ。
ヤンキー漫画っすよ、基本的に。もうベースはそう。
うん、なんか、なんか暴走族の話。
まあ
暴走族
というか
ヤンキーだから、だからリベンジしたいんでしょ。何かをリベンジしたい。
そう、ね、まあそうな。
東京だから、なんか田舎を東京にするぞみたいな。
違う
栄えさせるぞみたいなこと。
そんな成り上がりの話じゃないです。
え、マジで。
ざっくり話すると、
うん、
主人公の花道ってやつがいるんですけど、
うん、
こいつがね、中学校時代この不良にもうボコボコにやられてきて、もうパシリみたいな扱いを受けるんですよ、
うん、
もうすいませんすいませんごめんなさいって言いながら成長して、大人になってももう謝り癖がついてるし、
うん、
もう冴えない感じで DVD 屋さんのバイトをやってる、うん、冴えない26歳の男なんですけど、
うん、
こいつの恋人がある、うん、あのヤクザのグループに恋人を殺されるんですよ、うん、そう、恋人を殺されてしまうんですよ。
やだ、
トラックの事故でね、
うん、
そしたらその恋人の弟に出会って、
うん、
恋人の弟と握手したら、なんでか分からんけど、この主人公が何年、10年前に戻るんですよ、過去に。そう、過去に戻るんですよ、
うん、
過去に戻って、うん、この恋人の女の子が死なないように運命を変えていくっていう話です。
そうなんだ。あ、じゃあただのヤンキー漫画ではないんだ。
うん、結構ね、いろんな、なんか話の流れあって面白い。
あ、そうなんだ。
そうそう、あ、この花道、こいつ主人公が過去に行ってこういうことしたから未来のこれが変わってるのねみたいな、そういう伏線回収みたいなのって面白い。そう
なるほどね。
ある意味スーズすごいねって。
だからよ、
小学生とかにいじめられちゃうよ。
だからよね。
だから
もうやばいよ、
石投げられるよ。小学生
にあるいい、ウェケレンベーって言って、ウェケレンイツは石でーっつって。
まあで一応、なんだろうな、 YouTube とか見てたら、小学生とかね、話ついていけると思うから大丈夫と思うけど。
YouTube？
なんかおはようでやんすって言っとけばいいんだろう。今の学生と喋るんだったら。
そうな、そう、見れないんだよな。
ってこと。
なんか、
うちら三姉妹っていう YouTuber らしいですけど、
ね、あそうなんだ、
おはようでやんすっていう言葉が流行ってますね、
流行ってましたね、言葉しか知らないんですよ最近もさなんかちょっと、はい、あねえ
あれエロい話でもすんのかも違う違う、
なんかね、CM あのビッグアンの CM とかでさ、
うん、
おはようございましただった、
何だ
っけ、あもう本当にもうそれで分からなくて本当に申し訳ないんだけど、沖縄の YouTuber の方、
沖縄の YouTuber の方、ハイサイ探偵団さんですか、
違うと思う、DJ
DJ 社長、
何だったちっ、
レペゼン地球、
いやあのビッグアンの CM に最近出てるわけよ、
はいはいはい、
あの方もすぐ知らなくて多分超有名らしくやしらしいんだけど、
私も分かんないな、 CM 自体が見れてないっても言うけど、円楽さん、
はい、
言い方が腹立つので言ったらハード系のパンをハード系っていう人がちょっと苦手、結局ハード系なんだ
どういうこと、ハード系のパン、
ハード系のパンってあるよね、固めのね、
うん、
美味しいやつね、
をハード系っていう
え、たくさんがハード系のパン好きなんだろうね、
あそうなんだ、
変な略するやつはいるけど な, 確かにな何々してもろ手がもう嫌、
もろ手は使いますよ、
いや
まあでも好き嫌いはね、
あここマイカンチだからもあるな、
ああれ何、
ここマイカンチだから知らないですか、
こあの TikTok であの音声だけのやつみんなが真似してるじゃん、
知ってます、ここ皆さん、ここマイカンチだからってやつ
の 原作っていうの、あの
元ネタ
本家が知らない、
これは、
パロディは知ってんだけど、
確かテレビのさ、
うん、
テレビの何のバラエティに出てるやつだったかな、バラエティ番組に出ていた、
うん、
モデルさんかな、あ女優モデルさんの山本舞香さんっていう方が、
うん、
何気なく言った言葉がこの TikTok でバズってる、そうそう、バラエティでさ、なんかお兄ちゃんが彼女連れてきて、うん、その彼女とのやり取りをこのバラエティ番組で言ってるわけよ、
ああでも TikTok もそういう流れよね、なんか
お兄ちゃんが、
うん、
いや彼女来てるんだから挨拶してよって言ったら、
うん、
この山本舞香さんがは、うん、ここマイカンチだからっていう、いや再現をやったのがネタになってるというか、
すごいね、なんか何がみんな好きなのか分からんわ、
本当に分からんな、本当に分からん、あそうしゃべくり7のゲストで出てた時に、
そうなんだ、
しかもさっきこれ見てたわこれ、
へ
この回、
あそうなんだ、
そうそうそうそうそう、そうここ毎回してたから女の方が挨拶しろよみたいな、
ああはいはいはいはい、
それが TikTok で拾われてんのよ、
すごいね、なんかもう
分からんな、あうちさん、してもろてはガンガンに使うでって、あでもしてもろては関西の方はね、
うん、関西の方は使うんじゃない、
いやだから関西の方はいいのよ、
うん、分かるよ、関西じゃないのに、
そうそう、
だから鈴がなんでやねんって言ってみたいな感じでしょ、
そうそうそうそうそんな感じだわけ、
なるほどね、
急に今まで言ってなかったっすよねってなる、
いやでもなんかね、でもなんか関西弁ってさずるいよね、使いやすいし、
うん、
使いたくなる、なんか
分かる分かる、
なんとかやねんとかなんとかやんとか言いたくなるもん、
なんでこんな関西弁みたいな感じでうちなんちゅの言葉って流行らないのかな、
だからね、うん、
なんでよやって可愛くない、
なんでよや、うん、使いやすいよね、う
ん、してもろてみたいな感じに流行らんかな、
なんでよや、
なんでよや、流行らん
か、流行らんか、
流行らんか、
流行らんかな、
うちなんちゅの言葉で流行りそうなの、なんか探したらありそうだけどね、
だからね、
なんだろう、プーヒャーとか、
プーヒャーでもチラとかいいんじゃない、チラ
チラ、あチラな、
チラとかさ、チラとか使いやすくない、
何々ダバーは流行らんって、ダバーダバーは言いにくいしな、濁音はな、
だったばーよーとかは、
ヤンニーは、
あヤンニー、
うん、
あヤンニーとかヤンバーとかいいんじゃない、うん、ヤンバ
ちょっと怖いのかな、
こ確かにね、なんか強いね、
ヤンニ
ー、女が使うとちょっと怖いのかな、
ヤンニーはちなみにじゃ何々じゃないみたいな、
うんうんうん、
同意を求めるときに結構使いますけど、
うんうんうんうん、
使い方としては結構やりやすいと思うけど、ヌーヌーは、
あヌー
でもヌー結構喧嘩の場面でしか、
だからね、
使わないかもな。
内地の方からしたらもう動物のヌーしか出てこないのかな。
確かにね、うん、街中でヌーヌーヌーヌー言ってた
ちょっと治安悪そう。
あ、でも円楽さんとあんつばさんから来てるけど死に、
おお、死に、
死には流行っていいと思う。
死にはでも使いやすい、もうめっちゃの最上級みたいな感じだもんね。死に、
死にみりんとかさ使わないんだよな。
あ、そう、
死によりは私レイジとか薄まさとか、
あ、シャニとかは、
シャニは使わない。シャニってさ結構中高生が使ってる、中学生が使ってるイメージ。
なんかわかるかも、
なんか生きてる、
はいはい、シャニカとかでしょ
シャニカ、シャカニカ
もう
生きてる、結構やんちゃぶってる子が、
うん、
なんか
確かに、なんか大人はね使わないイメージかな。
その前にチャタンの発音を浸透させんとね、
本当に。
だから県外の方、
本当に
使命ですよあなたたちの、
うん、
チャタンじゃないよ、チャタンだよって、
チャタン
言ってくれてるかもね。
だからね、うん、チャタンすっごく気になる。チャタンとかゴーヤ、ゴーヤチャンプルとかさ
ジャーガル県外の人ジャーガルあんま行かないのか。ジャーガルなんもないもんな。
まあ、
また来週のゲット、バイバイ、
はい、バイバイ。